は午後2時を回りました。 TBS ラジオキーステーションに BSS 山陰放送でもお送りしています。井上貴博土曜日の改めまして皆さんこんにちは。 TBS アナウンサーの井上貴博です。
こんにちは。新パートナーコラムニストの犬山神子です。
どうですか、1時間ぐらい経ちましたけど。
いや、ずっと笑ってたんで、はい、リラックスはちょっとしてきて。
ああ、よかった。
はい。逆になんか失言などないか心配になってきているフェーズでございます。
オンエア前にもね、なんか言っちゃいけない言葉ってあるんでしたっけ、はい、それだけ気にされてたから。
はい。炎上したくない。
何でも。はい。そして横で微笑んでらっしゃる方がいらっしゃいますので、はい、ここからゲストをお迎えするあの人のコーナーです。本日のゲストはお笑いタレント深川亮さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんかね、優しい、みんなすごい。神ちゃんもね、すごい優しい
笑顔で出たよ、出たよ。
すごい優しい笑顔で迎えてくれて嬉しい。
深川さんもめちゃくちゃお優しい今笑顔されてますよ。
それは神ちゃんが優しかったからです
よ。何このやり取り、何このやり取り。心のこもってないやり取り。
今日で月1できるかどうか決まるわけですよね。
オーディションでございます。
ね、大事な回だと思うんですね。
って言いながら深川さん最近ね、 TBS ラジオ出過ぎなんですよ。
いや本当ね、すいません、なんかね。
ありがとうございます。
時々ゲストでね呼んではいただくんですけどね、どうもねレギュラーとしてはなかなかやってくれない嫌いがありましてね。
チクリときますよ。チクリときますよ。
同じ釜の飯は食べたくないのかなっていうね。
全然目笑ってないですからね。
私MX 以外でもレギュラーやれますからね。
専属契約ってお聞きしましたけど。
一応 MX の社員ではありますけど。社員か。一応そこら辺融通聞くようになってますね、契約状態。はい。ちゃんと言えば大丈夫っていう。
どこに言うの。
言えば大丈夫っていうのがありますね。はい。
いやでもこうやって来ていただいて嬉しいです。
いやい
や
いやいや。
ねえ、だってね、タカポンってもう呼んでるんですよ。
タカポンなんですね。
りょうちゃん。
りょうちゃん、タカポン。
まありょうちゃんに関してはちょっとまあビジネスが入ってます
けど。それで言うと LINE させていただくとすごい他人行儀な LINE なんですよ。
それはね、誤解ですよ。誤解です、本当に。誤解です。
めっちゃ誤解ですけれども。
誤解です。
LINE ではりょうちゃんタカポン呼びをそのままなさってるんですか？
もう私最敬語です。
最敬語、
最も敬語です。
いやだってよくほら馬肉屋さんよく行ったじゃないですか。
一回ね。
一回でしたっけ？
一回。
ごめんなさい、なんか記憶をね改ざんしちゃうところありますんで。ごめんなさい、それだけでちゃんとね訂正していただければ。
ね、ちなみに犬山さんは深川さんのロケットマン入りなんですって、
はい、
そうなんです。
でもあれですか、なコリスさんのね音楽好き で、はい、どこで遭遇したんでしょうかね。
何でしょう、
未宿ですか。
多分でも未宿だったか。
あ、でもなんか思えばなんかいましたね。
いやいや絶対覚えてないです
。カウンターで、
いやいや絶対
カウンターでショット、
ひどい、
カウンターでショット言ってましたよね、確かね。
人ってこんなに喋るんですね。
今日はショット値がおごるよみたいな。
スケバンじゃないですか。
これはレギュラーの話来ないよ。
値がおごるからみんなショット言っちゃって、あれ神ちゃんだね、神ショット。
そうなんです、神ショット言ってました。してない
よ。最近嫌なことありましたか。
そうそう、嫌なことはたくさんありますからね。小さな嫌なことしかないですけどね。いやでもよかった、嬉しい嬉しい。でもあそこのミシクウェブもなくなっちゃって、はい、ね、そうなんですよ。いろんな方遊びに来てくれて。
そうですよね。
小川のりこさんもね、はい、小川さん、
はい、
ああのりこさんじゃない、失礼しました。小川彩香さん、彩香さん、
びっくりした。小川彩香さん、
小川彩香さん来てたかもしれない、来てたかもしれない。彩香さんとか
どうしました。
いろんな小川さん来てましたから。いろんな小川さん来てたんだ。小川ナイトだったんですよ。小川ナイトがあったんですよ。
いや絶対嘘ですよ、ね、
ありました、ありました。小川ナイトとか佐々木ナイトとかいろいろあった
んです。そうなんですね。
小川さんね、もうドリンクフリーみたいな時あったんで、いろんな方が来てくれたんですけど、今なくなっちゃったんですよ、ミシクロウェブは。
あ、そうですか。その場所自体が
そのね、コロナの時がね、なくなってしまってね、もう20年以上やってたんで、じゃかなり昔で、
はい、だいぶ本当20年くらい前に
伺
い
ました。そうなんですよ。
私あと最近心配だったのが、はい、鼻の手術されましたよね。私自身副鼻腔炎持ちなので、すごい親近感とか、どうされたん、大丈夫かなってすごい心配してました。
あ、紹介しましょうか。
あれは副鼻腔炎から
そうです。もう昔から、なんか、おいおい、 なんか大きな工事をしなくちゃならないですよ、はい、みたいなこと言われて、ずっと後回し、後、今予約しましょうか、病院。
いや、早いな。私は今ちょっと本当悩んでるんです、ちょっと。
あ、でもね、悩んでるなら行った方がいいですよ。
あ、そうなんだ。
紹介しますんで。
ありがとうございます。
すぐ紹介してくれる。
あとね、粉瘤もね、取りましたんで。
あ、粉瘤。
そうだ。粉瘤も取りましたんで、もし粉瘤取るのであれば私紹介しますから。
だから粉瘤の後、田中みな実さんがラジオでっていうのを、なくなってましたね。
そうです、そうです。いや、本当にね、私ね、TBS ラジオに本当におんぶに抱っこで私の私生活までね面倒見てもらって本当に
ありがとうございます。で今日はメッセージテーマがですね、はじめまして犬山さん、私はこういうものです、はい、私がラジオを聞く理由とはということで、はい、皆さんからメッセージ募集してるんですけど、深川さんがラジオを聞くように好きになったきっかけっていうのは何かございますか。
あのね、ちょっともう、これあまりね、はい、共感されないんですけど、その子供の頃ポケットラジオをね、
はい、
買ってもらったのかもらったのか分かんないですけど、もうそれが嬉しくて嬉しくて、で、あれやっぱテレビとは違う、なんかこの小さなポケットラジオで、うんうんうん、で、この周波数をくるくるくるくるして布団の中にかぶって、はい、こうひたすら聞いてて、で、いわゆる文化放送、日本放送、TBS ラジオ、そういうの概念がない状態で、
なるほど、
そう。で、あ、なんか AM だとこういう感じで FM だとこういう感じみたいな、 あの時間が本当に好きな時間だったんですよね。
何歳ぐらいの
頃、あれでも本当小学校低学年とか、
低学年、
そうで、あのなんかこう間のノイズが入る感じだとか、なんかキーンっていう音だとか、うん、今スマホで聞くとあんまりそういうのってね、
ないですね、今まで電波は
ないですけど、あのノイズを愛していたんだなっていう。
すごい文学的。
何て言いました？
文学的。
ありがとうございます。ね、今日の本をね。おかしい。おかしいな。4冊もあるから入ってると思ったら私のないじゃん。1個もないじゃないですか。ルームシェア何3冊も持ってきて。ねえ、一個もない。
まずいまずい、その話しなきゃ。
え、
深川さん新しい本出版されましたよね。
いやでもラジオは本当にそういうのがあって、でもそれこそね、まあラジオ私もやる側にもなったり、あの聞く側にもなったりしましたけど、昔からあるから当たり前にね存在してるような感じだけど、今まで存在せず新たに登場したらものすごくその偉大な発明だってみんな実感するわけじゃないですか。
確かに
昔からあるからね、
当たり前に感じてるけれども、
そう
失った時にもやっぱりそういうのを感じるし、
で特に印象に残っての東日本大震災の時、情報を伝えるってすごく難しかったじゃないですか、はい、でテレビは情報を伝えること大事、今を伝えること大事だけど、どうしても見てる側が気持ちの余裕がなくなってしまう、はい、そんな時ふとラジオをつけると、同じことを伝えているようでもどこか呼吸するタイミングがあるというか、隙間や余白があったりする、はい、だそれぞれの得意分野不得意分野あると思うんですけど、あの時に私はそのラジオの得意分野というか魅力を再認識したのありますね。
わかります
ね。
安心するんです、なんか、はい、ホッとするんですよね、ラジオから。いつも馴染みの声が、ああいう震災の時とかにそわそわしてる時に聞こえてくると分かります、
だからビジュアル情報ってやっぱり大事ではあるけど、はい、どうしてもそこにこう、なんていうんでしょうかね、こう没入してしまうところがあるから、
確かにそっちに行っちゃいますもんね、
だからそういうあの東日本大震災の時にやっぱりラジオのありがたみというのを感じましたね、
特に今社会が余白がなくなってるじゃないですか、情報であふれて、でそれもいいんだけれども、だからこそ原点回帰じゃないけれども、その余白のようなものに心惹かれるというか、あるんでしょうね、
なのでね、ちょっと深夜の30分とか20分とか
押し出しがすごいな、
ね、テナントね、空きテナントがありましたらね、
せっかくいい話、
ね、すごいいい話、
キャンセル待ちで構いませんので、
手のひらの上で転がされてたのかなと思って、
キャンセル待ちで構いませんので、
私たち今ねキラキラしてほーって
すごいいい話ってなってた、あの感情返していただきたい感じ、
だってさ、あとさ仕事もさ、まあ、私は MX なんで、はい、ある種キー局とはちょっと温度感違うんですけど、
あれが
でもいい
んだ、あれが素敵なんですよ、
テレビってたくさん共演を重ねてもどうしてもみんなテレビの前のキャラクターでコミュニケーション取ってるから、はい、なかなかそこから踏み込めない何かがある、はい、よかれあしかれ、だけどラジオって本当になんか素の自分で、
わかります、
あのぶつかってるから、なんかそれだけスーッとこうね、距離が近づくのってありますよね。
今日ちょうど前半のコーナーで、はい、さらけ出すっていうことをテーマに稲尾さん話してたんです、はい、そういうところにもね、はい、リンクしてくる感じがあります。
ラジオはやっぱさらけ出しやすいですよね。
で電波で逆に声だけだから伝わることってあると思うんですよ、はい、以前深夜番組やってる時に、うん、深川さん今日もしかしてサンダル履いてますかっていうメールだったんです、普段シューズなのに、うん、サンダルできたらやっぱサンダルの雰囲気がやっぱ電波に乗るっていう、
すごい、それ深川さんもすごい、それを乗せてるんだもんだって、
うん、確かにサンダル感出てたそうですよね。リラックス感、
でもそういう何か声だけだからこそより情報が、はい、豊かというね、ようなね、
発想もできるし、
そうそうそう、
視覚情報がないからこそ没入感、
そう、声色にいろんなものがね、深川さん今日もしかして車屋根開けてきましたみたいなね。
絶対わかんないでしょそれ。
やっぱりオープンはね電波乗るんです
よ。オープンは電波に乗る。
そうなんですよ。
今日ね深川さんにもメール結構いただいてて、
ありがとうございます。
深川さんへのメール、
ありがとうございます。
これそうですか、
リニューアル1回目でね、
ありがたいんですよ。こちらですね、山梨県ヘフナーさんからいただきました、40代男性ですね、はい、ですから我々同世代ですけど、はい、井上さん、犬山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ゲストの深川亮さんと井上さんは似たタイプじゃないかと思い、はい、お二人のトークを楽しみにしています、うん、慶応義塾大学の経済学部出身、独身、うん、ラジオ好き、うん、こだわりが強い、
確かに、
めんどくさい。
めんどくさい、めんどくさい。
一言多いな。続いて岩手県リアスウニコさんからもいただきました、うん、はい、50代の女性です。ありがとうございます。はじめまして犬山さん。
はじめまして。
私はリアスウニコです、はい、私がラジオを聞く理由は、はい、今日のゲスト深川亮さんを聞くためです。すごい嬉しそう。
今電波に乗りましたからね。
いやまだ油断できない、まだ油断できない。
私はこれまで深川亮さんのこと、この人何が面白いのだろうと疑問でした、う
ん、顔が、深川さんの顔が、
2020年の3月からラジオを聞き始めました、うんうん、コロナ禍自粛生活のため自宅で過ごす日々、そこからすっかりラジオ生活に、うん、そんな時何が面白いのかなと疑問に思う深川亮さんが2回も言わなくていいな、ちょくちょくラジオ番組を持っているのを目にしました、うん、聞いてみたんです、うん、この人はなんでラジオで号泣おえつしているのだと面白くなりました、うん、闇も持っていて普通でなんか孤独で、ああこの人の面白さはこういう感じなのかなと分かり始めそうになったら立て続けに番組が終了、そしたら今日兄出演、まさにあと思い、犬山さん、私は今日深川亮を聞きにラジオを聞いています。以上です。
これ沼にはまる一歩手前じゃないですか。
本当なんか壺がそこじゃないんだよなって感じ。正直ね、あるんですけどね、はいはい、いや、いいんです、いいんです、はい、本当に。いまだにやっぱ言われるんですよ、その、はいはい、こいつのどこが面白いかわからないって。ね、でも私はね、本当にそういうやつに言ってやりたい。うん、お前に分かられてたまるか。
いただきました。
本当だって、もう、そういうことでしょ。
いや、本当そうだと思う。
井上さん、焼酎頼んでいいですか。
濃いめでロックでお願いします。
いや、ね、
でも、深川亮さんがどれだけ、うん、多彩な方なのかっていうのはなぜわからない
か。井上さん、でもそこまで励ましてくれなくても大丈夫です。
こうなっちゃうんですよ。こうなっちゃうんですよ。私深川さん好きなの、毎回こうなっちゃう。
恥ずかしい、恥ずかしい。
これダメなんだって。
こっちはダメなんだ。こっちはダメなんだ。よいしょせずに。
ちょっとやってみて、やってみて。
どうしたらいいんだ。井
上さんから、井上さんから見て、はい、深川亮さんってどんな方ですか。
深川さんは、うん、
いやいや、ね、ないでしょそんな印象なんて。
やっぱ孤独。
孤独ってこともないよ。
ね、じゃあ深川さんは結婚についてはどういうふうにお考えですか。
いや、そこはもうほら、もうあの本をさ、こう、もうそろそろ出
してくれよ。ないんですよ、
本ないの。で、なんでないのよ。ね、
声量でごまかさないで。
ね、なんで4冊も置いてあるのにさ、僕の本がないの。
深川さんじゃあ本について。
本について。
いやいや、本についてっていうか、やっぱあそこにも織り込まれてるわけですよ。いろいろ。
そうですね。
ね、で、あそこのさ、 まあ、平田という男がですね、は
い、ずっといい人辞めました
っていう、ね、あの結婚相談所に、うん、あの通ってもう全然うまくいかない、うんね、これなんでなんですか、相談所の人に聞いたらこう言われました、うん、それはあなたがいい人だからです、
うん、これってあると思うんですよ
ね、 ここ、 ね、ここ看護さんに伺いたいんですよ、
はい、
ここ、
これってあると思うんですよ、
ね、いい人そうとかさ、はい、ねね、どうしてこういうパソコンで画像を見せるとかさ、はい、
今の時代
あ、ね、私は拝読してあります、拝読してます、
本当、はい、
すごい喜ぶ
本当、いや、本当です、ありがとうね、本当にね、
はい、でもね、いい人ってよく言われるじゃないですか、
いい人そうとか、はい、いい人だよねって言うけど、あれ何の意味もない、
何か言ってるようで何も言ってないじゃんっていう、
でも確かにいい人って最低条件なので、その上に何かこう惹かれるものが何かあるかどうかっていうところで、そこがないからいい人っていうのかななんていうふうには、う
ん、だから何のプラス要素もないわけ
ないんだ、いい人っていいことなんですけどね、
むしろ
あれね、でも言われて別に、うん、だって、ね、深川さんっていい人ですよねって、うんうん、別に何も言ってないじゃないですか、
うんうん、っていうことに気づいたの、うん、
はい、
うん、でしかも、うん、何でもないとは言いながらも、どちらかというとマイナス寄りなんですよ、結局。
いい人か。
いい人で、特に恋愛市場においては、いい人でいることがむしろ、はい、なんか、いや、いい人でちょっと退屈みたいなことあるじゃないですか。
いい人は友達でいい。
確かに、この、なんか作品の中でも最低な男の方がモテる、はいはい、クズ男がモテるみたいなのは、あるあるなので、はい。
現実でありますよね。
現実でよくあります。
で、そこで一回痛い目を見て、
はい。はい、
プリウスに乗り換えるみたいなとこあるじゃないですか。
あ、ね、ちょっと暴れ馬に乗っておいて、
一回
最終的にね、うん、結婚に着地するのはやっぱいい人に戻るっていう、
うん、だからそこのさ、はい、プロセスがさ、ちょっとこう長すぎるというかさ、一回なんか痛い目見ないと気づいてくれないみたいな。
他は量産車はどういう、うん、でも最初からずっといい人ですね、
あの
プリウス。
もちろん私自身にまっとうな人間だとは思ってないですけど、うん、どこかでクズがいいなって思う時あるんですよ、やっぱ時々
クズに憧れる瞬間、
そう、でも自分もクズ要素はねもちろんあるんですけどね、で例えば
分かる、クズに憧れる、
結局クズの方がモテるのよ、あれ汚いのよこっちは真っ当に生きてきたよ、でアナウンサーという職業柄やっぱりちょっとクズにはやっぱ なれないし、でもクズの方がモテるし、クズの方がやっぱり、ね、なんかね、魅力があるみたいになるの、この世論は変えた方がいいよ
ありがとう、
なんなの、しかもさ、そのさ、ちょっとクズ、ちょっと悪い、
タカポ
ン、踊るわけで、
だってさ、はい、よく考えて、そのちょっと悪い感じがある人の方がいいことをした時にギャップがあって好きみたいな、
知るかよ、猫助けるね、
知らない知らない、こっちはずっとマットに来てる、絶対に道を外れないよ、なのにさ、なんかいい人だよね、あの人いい人だよね、いらんその言葉、あとしっかりしてるよね、いらん、みんなしっかりしてる、みんなしっかりしてる、いらんいらん、
もう著者は井上隆弘しようかな、
町長になっちゃうかもしれない、
本当ね、本当ね、
本当に嫌だ、
私の知り合いのね、女性がね、ここのねマンションにはね、ちょっと怖い人がいるんだけど、怖い人がね、朝ね、エレベーターですれ違うとね、うん、挨拶してくれるの、優しいの、
挨拶ぐらいしろ、そう、挨拶ぐらいしろよ、
ね、もうあの感じでね、
大嫌い、
そもそも女子はね、はい、不良とかをチヤホヤしすぎなんでね、
見ろ男を
チヤホヤし
すぎ、これ一回いいですか、
だから
私も不良はどっちかっていうと苦手なタイプなんですけど、毎回このダメ男に引っかかる心理みたいなものを臨床心理士の先生一回その書いた本を読んだんです、はい、そしたらね、うんうん、トラウマが反応してると、
いいのいいのいいの、そういうね、
はい、
そういう厳密な話したいわけじゃないの厳密な話したいわけじゃない、ね、神ちゃん聞いて、はいはい、中学の時ね、忘れられない光景があるの、
は
い、1年10組だったかな、うん、授業を受けてる時に廊下でね、うるさい生徒がいたの、はい、そしたら音楽室から扉ガチャッと開けて、はい、音楽室の男性の生徒先生が、はい、ほらいでもクラス入れって不良たちにね、うん、叱ったの、うん、そしたらね、その不良の一人がね、だからなんだってんだよってこう歯向かったの。そしたらうちのクラスの女子が、何々先輩かっこいい、
そういうとこも
いい加減にしてくれと、
全然かっこよくない
、ね、いい、そうやってチヤホヤするからおかしなことなんのよ、
じゃあ言うけど、ま、男性も顔じゃん、
顔、え、
顔で見てるじゃん、ま、それ女性のいいことしてるところ見てますか、
それ2時半からやりますから
それ、ね、弱いな、この男、
先生に、
この男弱
い、先生に歯向かうということでしか自分の、
はい、
ね、あれをできないわけじゃないですか、はい、自分のさ、アピール、
分かる分かる、
ね、噛み、どこにも噛みつかずにアルファベットの筆記体を練習してる男子がね、
かわいいな、
一番かっこいいんですよ本当は、
筆記体をね、
筆記体、何も文句、誰にもね、うん、文句言わずに、 どこにもこう踏み外しそうになるのもちゃんとこらえて、
そう真面目に生きてるん
ですよ。そうそうそう、
それは分かりますよ。
そういう人、うん、あ引き体練習してねかっこいいっていうふうに
でも今の話聞いてて、うん、後者の人には私も魅力感じないなって思っちゃった、うん、つまんない人だな
っていやそれは言ってねそこだけはどうそうなんだけど、はい、変に、うん、だからといってああいうヤンキーとかをチヤホヤするのが、うん、分かる。本当にもうやだ。
でもちょっと犬山さん側の確かに意見もちょっと聞きたい。さっきの対男性、
あ対男性の、うん、その、うん、なんか女性がみんなってわけじゃないんですけど、毎回ダメな人、うん、浮気する人、うん、DV する人に引っかかる人がいると、うん、なんでやと、また同じような男か、うん、
はい、
でこ、まあ、友達はねみんなで止めるの、やめなよやめなよ、
言われれば言われるほど冷めないよね。
恋愛ってさ、ね、脳がさバグるからさ、
脳がバグる、
もう、ま、一直線よ、うん、でそれはなんでかっていうと、やっぱりその昔受けたそのなんか男性にまあ父親だとか、うん、とかそういう DV とかのその経験がトラウマになっていると、でそこで一目惚れが危ないという話らしくて、
うん、で一目惚れ大事だと思うけど、
だからその一目惚れ瞬間するときに、その本当に好きなんではなくてトラウマの方が反応してて、好きだと勘違いしてまた同じようなダメ男に行っちゃうっていうことがあるっていう話を聞きました。ま
あね、恋愛はね、でして勘違いじゃないですか、基本的に。
わかります、わかります。
勘違いじゃないですか。でもね、まあもう一つ踏み込むとね、まあこの本の中では、まあ一つのモチーフがですね、天才の B 面っていうところが僕の中でのモチーフになってるんですよ。いわゆるその才能のある人が、もちろん天才だからといって、何をやってもいいわけではないという前提の上ではあるんですけど、よく、家庭を幸せにできない人がお客さんを幸せにできるわけがないみたいな、一見理にかなった耳心地のいい文言あるじゃないですか。
ありますね、あります。
全く賛同できないんですよ。もちろんそういう人もいるかもしれません。だけど天才をなめんなと。家庭を、家庭で破綻してるような人間だからお客さんを幸せにできる。これが真実なんですよ。なのに、一見道徳的にスーッと入る、家庭を幸せにできない人がお客さんをみたいな、全然違うんですよ。
深川さんは天才っていうことですね、そうすると。
いや、私は思ってるんですよ。まあ、そういう声は届きますね。私全然自覚ないんですけど、
これを待ってたんじゃん。
全然自覚ないんですけど、
まあ、まあ、まあ、3分返してくださいよ。
半蔵門のタモリとか言われますけど。
今日のゲストは引き続き深川亮さんです。
いやー居心地がいいです。
そんないきなりスイッチ入れないでください。
いきなりスイッチってことないですけど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、さらけ出すという言葉はちょっと話題になりましたけど、こんなメッセージいただきました。千葉の方ですね。ラジオネームトラハートさんです。ありがとうございます。私が勇気を出してさらけ出したいのは自宅に友人を招くことです。昔から苦手でなるべく避けてきたのですが、こんなに散らかっちゃってますけどどうぞとさらけ出してみたいです。呼べるタイプですか、自分自宅に。
いや呼べない、
呼べない。
誰を呼ぶんですか。
そこですか。
友達呼んでくださいよ。私呼んでくださいよ。
タカポン。
うわ、すごいと思った。
そんな、そんな、いや全然全然ありです、全然ありです。玄関にいきなりピアノが佇んでますけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫です。大丈夫です。
今電波に乗ってましたよね。はい、来るなっていう気持ちが。
来るなはない。来るなはないです。だって二人でさ、はい、ご飯食べに行くって相当心開いてないといかないですよ。
でも私ももう井上さんと一回ご飯行きました。
行きましたよ。
行った？
はい。
どうだったの？
普通に美味しいそば食べて、うん、当たり障りない。
お言い方だな。言い方だな。
基本的には当たり障りないよ。はい、いい人だから。
うわ、おい、そんなそれ。それ
それ。いやでも招かないとなんか部屋とかさ掃除するタイミングとかね、あ
ちょっとですね、ピリッと緊張感が出るとか。
そうそうそう。
じゃあこれまで結構招かれたりはされて。
いやないですね、全然。
どっちもないですね。はい。
犬山さん
招く。私は結構招く派です。もう結構新しくもう娘のお友達とかが、はい、
そう
わーって遊びに来たり、でもボードゲームが趣味なので友達とうちでボードゲームやるとか結構招く派です。
ただね。うち屋上があるんですよ、はい、すごく見晴らしのいいね、うん、富士山見えたりする屋上、でね天気のいい日はね
なんか少し離れたところの屋上でバーベキューを楽しんでる家族とかいるんですよ。でまあ煙がこう漂ってくるんですよ。で割と参加してる感は出してますけどね。参加してる感は、ああ、ちょっと焼きすぎだよみたいなさ、離れたところから参加してる感だけ出してますけど。
49歳独身男子。
いや楽しいですよ。楽しいですよ。ちょっとそこひっくり返さなきゃみたいな。
どういう類の話ですか。
はい、来ております。ラジオネーム静岡クルーのマー君さん。
あ、
さらけ出すことについて、どんな時でもさらけ出したら楽だろうなって思ってます、うん、なのでさらけ出すことに憧れはあります。匿名のラジオなどは言いたいことをさらけ出すことのできるツールだと思います、はいはい、逆に本名だと少しセーブしちゃって我慢することも多く、心の中で本当はこうなのになと思ったりと、どんな時でもオープンにできることはすごいなと思いますね、とのことです。
弱音を吐くこととかって、うん、割とできない。
できます。
相談とかできないです。
弱音吐けないですか。
吐けない。
でね。なんで？
で、はい、やっぱりそれがね、はい、こうキュッとこうね、なんか詰まっちゃうというか、なかなかスルスル出てこないんですけど、だから先ほどね、面白いところがわからないって言ったメールの中にラジオをつけたら、うん、おえつをねして、はい、涙を流していたって、はい、吐けない弱音がすべて涙になってドーッと出てしまうんですよ。そうだから、なんだ、もうタンクの中もう常にこうタプンタプンしてるんだけど、ある瞬間タガが外れてドーッとこう決壊して涙になってしまう。
決壊タイプ、井上さんはどうですか。
私はだから一回去年夏決壊してますからね。
決壊しました。
ラジオで決壊します。もう号泣どころじゃない、もうおえつで、うん、だ私も弱音とか吐けないタイプですね。相談とかできないです。もう
中年の涙が一番綺麗と言われてるからね。
逆
いろんな涙、いろんな涙の中で一番綺麗、
一番汚い、
本当に中年の涙が一番綺麗。
でも確かに弱音吐くのって訓練しないと吐けないなって。
吐けない。
私も訓練して後天的に吐けるようになりました。
それは、はい、意識的に吐こうと、
はい、吐こうと
できない。
周り目をかけるから。
弱音も吐けない、努力も見せたくない、はい、ずっと強がってる三男坊なんで。
あ、三男坊。
あ、
サナボ
打ちました。
打ちました。
だそこはだから共通する似てる部分あると思います。強がっちゃうんですよね。
家族内とかで全然喋んないし、家庭の会話とかも兄姉に任せて、私全然喋らない
です。じゃあ2人でお茶して、うん、弱音なんかも共感し合って やり合ってくださいよ。もう
でもね、どちらかというと、はい、例えば神子さんに、はい、頭ポンポンってやって、分かってるよ、頑張ってるね、ポンポンっていう。
ダサ
っ。ポンポン、りょうちゃん、
分かってる、
分かるよ、頑張ってるの分かるよ、ポンポンって、いくらかお金もお支払いしますので
。いらない、いらない。1
ポン、1ポン50円くらいで。でも、亀子さん、これね、はい、本当に今、別に冗談で言ってるわけじゃなくて、はい、本当に私、今求めてるのポンポンなんですよ。
ポンポン。
じゃあ、ちょっとやってもらっていいですか。
本当に
ポンポン。じゃあ50円いただいていいですか。
はい。じゃあ、ちゃんと、はい、セリフも決まってます。
何でしたっけ。分かってるよ、
頑張ってるよ、
頑張ってる
よ。はい。
分かってるよ、頑張ってるよ、リオちゃん。
あ、ちょっとイメージと違います。
ちょっと
目の癖、目の癖。
いや、嘘、本当に嬉しい、嬉しい。
じゃあ、うん、お付き合いした時にパートナーにやっぱりそうやって甘えるタイプなんですか。
あーとね、四六時中甘いタイプじゃないんだけど、節目でポンポンしてもらいたい。
節目って何。
節目であるじゃない、やっぱり節目って。
それやってほしいサインをちゃんと出すんですか、パートナーに。それとも分かってくれるよね。
そこら辺難しい。だから甘えるのがすごく下手だから、
ね、
うん、だからそこら辺をうまくタイミング見計らってポンポンしてくれる人が多分いいんでしょうね。
そんな
でもまあまあ合格っちゃ合格ですよ。
上から目線。
いらないですよ。
ポンポン試験合格です
ね。いらない。
ポンポン試験合格です。
一番世界で一番しょうもない決定。
いやー、嬉しい、ありがとうございます。
続いてはですね、満足したみたいです。市原市のラジオネーム、はい、ナナハンさんからいただきました。ありがとう。45歳男性ですので、やっぱり同世代
ですね。同世代だね。
こんにちは。
こんにちは。
はじめまして、犬山さん。
はじめまして。
私はラジオネームナナハンと申します、
はい。
プラスチック材料のポリエチレン、うん、ポリプロピレンを使った仕事をしています。うん、私がラジオを聞く理由、一言で言うと、それは習慣です。
小学校6年生の夏休みからラジオの面白さを知りました。中学生になると深夜ラジオにはまりました。ラジコのクリアーな音もいいけど、基本的にはラジカセで聞いて、ジャリッと入るノイズも楽しんでいます。
あのバーがね、左右にこうスライドさせる、
うまくチューニングしないとガサガサガサガサガサガサってなる
ね、アンテナをねこう傾けてね、深夜ラジオなんてもいいんですよね、うん、でそのまま寝落ちする幸せ、うん、昔寝落ちなんていう風に言ってる人いなかったですけど、うん、あれもいいですよね、人の声を聞きながら。
そっかそっか、
確かにそういうことなのか、
そっちの方が寝入ることができる。
あ、ね、そうか、ラジオはなんかこう、うん、なんかこう体内の中というか、うん、そういう感じなんですかね、布団にかぶって、
どういう感じですか、うんうん、
胎児のようなあの子宮の中で眠るみたいなことなのかもしれない。
そういう意味ではね、一つの臓器ですよ、
臓器、ラジオと
ラジオ一つの臓器ですよ、
はあ、ラジオという名の臓器、
6つ目の臓器ですよ、
6つ目なるほど、
誰か収集できるのかな
私も全然まだこれどうしよう、
大事な臓器ですからもう一回ポンポンやってもらっていいですか。
違う意味のポンポンが必要です。
タカポンのポンポンお願いしますもん。茅ヶ崎市のおもちさんの女性です。神子さん、はじめまして、はじめまして、うん、4歳の娘と井上さんを推しています。神子さんとは自分自身の年も子供の年も近いこと、朝の情報番組でよく神子さんを見かけていたことで、うん、なんだかとっても近い存在のように感じ、井上さんの新しいパートナーに神子さんが選ばれ、とても嬉しく思ってます。
嬉しい、ありがとうございます。
以前娘が描いた井上さんの似顔絵を番組に送ったところ、玄関に飾ってくれるとお話ししてくれました。母親としてはとってもとっても本当に嬉しいことなのですが、井上さんに恋人がいた場合、それは大丈夫なのか心配しています。井上さんは不思議な人なので、神子さんの鋭いツッコミで支えてほしいと思っています。ぜひ今年こそは番組のイベントを開催してほしいので、神子さんからもプッシュしていただけると嬉しいです、うんうん、番組応援してますということで、ありがとうございます。
嬉しい、
嬉しい、似顔絵を玄関に、そうなんです
、すごく、そう嬉しくて、で玄関の入ってすぐ左側の棚みたいなのがあるんですけど、はい、そこに甥っ子が描いてくれた絵とか、なんかそういうのを飾ってるんですよ。
いいコーナーですね。
そうなんです。でそこに飾らせてもらっていて、
はい、でもあの恋人がいた場合大丈夫なのかという、
うん、それはなんか、うん、全然、うん、あ、むしろこの人っていい人なんだってポイントアップになりそうじゃないですか、
は
い、
え、怖
っ嘘です、
嘘です、
好感度を上げるために、
嘘です、
ね、
嘘です、
あれなのかな、うん、恋人はそのあれもしかして子供隠し子で、
いや、そんなことないでしょ隠し子がいるのかこの人にってこと
ってなるのかな、
なんないでしょう。
あ、それかほら、うんうん、推してらっしゃるから、うん、ね、おもちさんが、うん、はい、もしかしてこの質問で井上さんに恋人がいるのかどうかを探る、うん、メールなのか、
あ、そう、そういう、そう、そうですか、
うん、どうなの、う
ん、いないですよね
生活が見えないのがね、魅力の一つ、ね、でもやっぱこうイベントもやりましょうよ、
ね、やりたい、
ね、イベントやりましょう、ね、
古川さん、
ね、やりましょう、
なんで、
ね、じゃあイベントやりましょう、
古川さん以外で、
ええどうしてよ、どうしてまた冗談ばっかり、冗談ばっかり、カビちゃんは夏休みの予定はあるのかな、カビちゃん夏休み
さっきのポンポンで夏休みの手が入っちゃいましたね。
いやじゃあイベントゲスト本当に、
え、いや、それ私よければ全然、まあまあ、でも一応ね MX の許可はねちょっと取っておかれるにはなりますけどね、
なんでちゃんとお願いしますって言おうと思ったらちょっとなんか引くの、
かけ引きが
本当はもうすぐ嬉しい、
素直になれない人だから、
そうそう、素直になれないの、
本当に
ごめんなさい、本当に迷惑かけちゃって。
結婚願望あるんですか、
ね、あるかもしれない。
かもしれない。
願望ってことじゃないですけど、うん、昔ほどなんか結婚をなんかこう、はい、に目を背けてない感じ。
あ、前は背けてましたか。
うん、背けて全然意識してなかったんだけど。
うん、何が変化があったんですか。
いやー、なんでしょうかね。もうそれなりの富も得たので。
逃げる、こうやって逃げる
逃げるわけない、うん、でもまあそういう私でよければね、なんかあの寄り添ってくださる人がいればっていう感じですよ。いや本当に無理だと思うんですよ、私みたいなタイプは。
いやいやいやいや、
だって
素敵な男性、
本当ですか、
うん、
え
全然言葉が
なんでこんな緊張感なんで緊張感が
結婚トークだとなんか
素敵な男性、しどろもどろ、もう思春期、言えない自分が、
ね、思春期ってこのこと言うんだろう ね、長い思春期では本当に、
まだ
終わんない思春期が、
あ、お察しします、ね、 こちらがですね、ラジオネームサクサクさんからいただきました、はい、横浜市20代の女性の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
犬山さんが以前担当されていたラジオが大好きでした。
嬉しい。
何回かメールを読んでいただきました。またラジオで再会できてとても嬉しいです。私がラジオを聞く理由、それは誰かの気配を感じるためです。
あ、素敵。
家にいて話さないと一人ぼっちの気分になるため、ラジオをつけると誰かと同じ時間を過ごしているようで楽しいために聞いています、うん、あとどうでもいいのですが、特技はバランスボールの上に立つことです。これすごいですね。トップアスリートが練習でやることですからね、はい、でこの一行で終わってます
最後に結構かなりすごいこと、
ね、でも気配って素敵な言葉です ね、うん、ね、
本当に
ラジオには気配がある、
うん、気配がある。
もう私取材でこれ答えるようにします
あれも言ってくださいよ。臓器も、
え、
臓器、6つ目の臓器も
ちょっとここであんま跳ねなかったからちょっと試し打ちして、ちょっとね、大体分かったんで
試し打ちの場にな
っている、はい、
気配は
気配はいいですね。
使います。
この気配は非常にいいと思います。そういうね、余白だった、
ね、じゃあ丸しいサクサクさんですね、うん、気配を感じ
る、はい、いいと思う、いい言葉ですよ。
確かに。
もう一つぜひぜひ、
はい、ぜひ埼玉県のともこさん、32歳の女性の方です。こんに
ちは。ありがとうございます。
井上アナ、犬山さん、こんにちは。
こんにちは。
そして犬山さん、はじめまして。はじめまして、ともこです。めいっ子2人を溺愛するお菓子作りと手芸が趣味で、見た目はボーイッシュな、最近白髪が増えてきた32歳です。自分がラジオを聞く理由は、推しの声を聞きたいのが一番で、もう一つは推しのいろいろな一面を知ることができるからです。井上ドアに限らず、ラジオを聞いていると〇〇さんは何々が好きなんだとか、うん、昔はこうだったんだなど、うん、意外な一面を知れたりするのが楽しかったり嬉しいからです、うん、ということで、ありがとうございます、
ね、そうさらけ出せるからですよね、パーソナリティもね。
そうですよ ね、だってテレビよりもラジオのはさらけ出せるし、うん、でもラジオで100さらけ出すことできてますか、深田さん。
まあ、こういうゲストとかだと、うん、まあそこまでいかないかもしれないですけど、
う
んうんうん、でもやっぱりだいぶ開いた状態で、
そうですよね。
でちょっとだけ気になるんですけど、
はい、
さっきからメールの中でも私の文言が一切なくなってるんですけど私の気配届いてます私の気配全然届いてないじゃないですか
気配は嫌というほど届いてると思います
いやラジオはやっぱり自然体、その些細なこととか話せますよね。
確かに、本当に
ね、
わかります、
ね、
リスナーさんと距離近いから、
うん、
そう、あとそれが嬉しい、
うん、ね、距離もそうだし、日頃の何かコンビニの店員さんとの些細な、
はいはい、
起伏のことも、あ、これラジオで話そうかなって思えたりするじゃないですか、うん、それがいいんですよね。
わかります、うん
ね、
あ、じゃあこうやってお話してて嬉しいのは、深川さんが汗かきながら喋ってくださってるんですよ、テレビだとこの姿ないです
か。確かに
ますよ
それ嬉しい、このさらけ出してやってくださってる
汗かいてら
っしゃる、
タカポンも汗かいてる、
私も汗かいて
る、はい、二人とも汗かいてらっしゃる。
これいい汗ですからね。
いい汗です。
中年の
中年の汗、
一番綺麗だからいや、そろそろね、お時間が近づいてきたんですが、最後に改めてちゃんと本についてね、いい人辞めました、これが新潮社から現在発売中です。
いい人辞めようと思ってもね、なかなか辞められない現実もあったりすると思うんですけども、また昨今ね、いろいろこう風潮がなかなか正しさを強要する風潮もあるので、そういう中でこう息継ぎができるような、まあ本当くだらない読み物ではあるんですけども、ちょっとぜひ楽しんでください。そしてちょっと本屋さんをね、応援したいということで、このあと葛飾区にある小さな書店さん、ポテトチップブックスというところでサイン会を開催するんですが、やっぱ整理券はもう配布終了なんですけども、まあそういう本屋さんがあるということをしてほしくて、インフォメーションしました。
本当です、素敵です、
はい、
またぜひ本当にイベントでも、じゃ あ
イベントやりましょう、
やりましょう、
やりましょう、
やりましょう、やりましょう、
深川亮さん、どうもありがとうございました、はい、本当にまたぜひよろしくお願いします、ありがとうございました。